こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シングラリティビジネス AI 時代に勝ち残る企業と人の条件は、斉藤和樹がシングラリティ大学で得た知見とベンチャー支援や財務経理の実務経験を背景に、 AI 時代の企業経営と働き方を概説するビジネス向け新書である。中心テーマは人工知能、ロボティクス、遺伝学、ナノテクノロジーなどの技術が指数関数的に進化することで産業構造、雇用、収益モデルがどのように変わるかにある。本書は専門技術の詳細解説よりも、テクノロジーに詳しくない読者が変化の速度感を理解し、既存事業や個人のキャリアを見直すための視点を提供することを目的としている。特に直線的な将来予測ではなく、エクスポネンシャルな変化を前提に考える必要性を平易な言葉で整理している点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シングラリティを技術予測ではなく事業環境の変化として読む。本書が扱うシングラリティは、単に AI が人間を超えるという刺激的な未来像ではなく、企業が前提としてきた競争条件が急速に書き換わる局面として説明される。著者は、2020年代に AI の能力が大きく進み、2045年頃に技術進化が極端に加速するというレイカーツワイル系の見通しを紹介しながら、その意味をビジネスの側から読み替えている。重要なのは、予測年そのものの正確さより変化が直線的ではなく指数関数的に進む可能性を経営判断に組み込む点である。従来型の計画は前年対比の改善や既存市場の延長で組み立てられやすい。しかし、 AI やデジタル技術が組み合わさると、コスト低下、性能向上、普及速度が同時に進み、後発企業が短期間で既存企業を脅かすことがある。本書はこの危機感を、専門家向けの理論ではなく経営者や一般ビジネスパーソンが理解できる変化の地図として提示している。次に、6つの D で理解するエクスポネンシャルな技術普及の仕組み。本書の実用的な核の一つは、技術が社会に広がる過程を6つの D というフレームで捉える点にある。デジタル化によって情報や機能がソフトウェア化されると、複製や改善の速度が上がり、最初は過小評価されやすい段階を経て既存産業を破壊し、収益源を非収益化し、最終的には多くの人が利用できる状態へ進む。この枠組みは、個別技術の流行を追うためではなく、技術変化がなぜ突然に見えるのかを説明する道具として機能する。例えばカメラ、地図、通信、決済などはスマートフォンに統合されることで、かつて単独の商品やサービスだったものの価格構造を変えた。著者が強調するエクスポネンシャル思考とは、こうした進行を早い段階で読み取り、10% 改善ではなく10倍の変化を想定して事業を設計する態度である。これは楽観論ではなく、競争優位が短命化する時代のリスク管理でもある。さらに、非収益化と雇用代替が既存企業の強みを弱みに変える。本書は、 AI 時代の脅威を単に仕事が奪われるという不安に限定せず、企業が富を生んできた技術やサービスが非収益化する問題として整理している。非収益化とは、かつて高い価格で販売できた機能がデジタル技術やプラットフォームの普及によって無料または極めて低価格で提供されるようになる現象である。この変化は消費者には利便性をもたらすが、既存企業にとっては利益の源泉が消えることを意味する。同時に、 AI や自動化は定型的な知的作業分析、判断補助の領域にも入り込み、人間の労働価値の再定義を迫る。著者の問題意識は、機械との競争に勝つことではなく、機械が得意な領域を前提に人間と組織がどこで価値を出すかを考える点にある。したがって、本書は雇用不安を煽るだけではなく、企業が収益モデルを見直し、個人が学習や発想の更新を避けられない理由を説明している。そして、第四次産業革命を単独技術ではなく技術群の結合として捉える。本書で扱われる第四次産業革命は、 AI だけの話ではなく、ロボティクス、 3D プリンター、遺伝学、ナノテクノロジー、センス、ネットワークなどが相互に影響し合う変化として描かれる。単独の技術は限定的に見えても、複数の技術が組み合わされると、製造、医療、物流、教育、金融などの境界が曖昧になる。例えば、 3D プリンターは製造拠点や在庫の考え方を変えうるし、センサーと AI は現場データを継続的に学習へ変換する。こうした変化は、大企業にとっては既存の設備、部門、意思決定手順が重荷になる可能性を示す一方、ベンチャーにとっては小規模でも世界市場へ接続できる機会を生む。本書の特徴は、技術の専門的な仕組みよりも、組み合わせがビジネスモデルをどう変えるかに焦点を置く点である。そのため、読者は特定技術の流行を追うだけでは不十分で、技術同士の接点を探す視野が必要だと理解できる。最後に、シンギュラリティ大学とグローバル課題から見る組織変革の方向。 著者はシングラリティ大学のエグゼクティブプログラム修了者として、その教育内容や問題設定を日本の読者に紹介している。シングラリティ大学は急成長する技術を用いて地球規模の課題を解くという発想を重視し、教育、エネルギー、環境、食料などの領域をグローバルグランドチャレンジとして捉える。本書におけるこの紹介は単なる海外教育機関の案内ではなく、企業が市場を狭く定義しすぎる危険を示す役割を持つ。指数関数的な技術変化の下では既存顧客の要望に応えるだけではなく、社会課題を起点に新しい需要や事業構造を考える必要があるからである。また組織面では階層的で慎重な意思決定だけでは変化の速度に追いつきにくい。実験、越境的な共同、失敗からの学習を組み込むことが重要になる。本書の終盤に置かれた AI と人間の未来に関する対談も、人間の役割を固定的に見るのではなく共存の条件を考える視点を補っている。結論として、本書は AI シングラリティ、第4次産業革命という言葉に関心はあるが、専門書に入る前に全体像をつかみたいビジネスパーソン、経営者、企画職、ベンチャー関係者に向いている。得られる利点は、個別技術の知識よりも技術進化の速度、非収益化、雇用代替、組織変革を一つの流れとして理解できる点にある。実務上は、自社の収益源がどのように低価格化または代替されうるか、既存の改善目標が指数関数的変化に対して十分かを点検するきっかけになる。一方で、専門的な AI 技術の詳細、厳密な未来予測の検証、具体的な導入手順を求める読者には概説的に感じられる可能性がある。同分野の本と比べた際の特徴は、カーツワイル的なシングラリティ論を日本のビジネス読者向けに圧縮し、シングラリティ大学の視点やエクスポネンシャル思考を平易に接続していることにある。入門書として機器と機械を同時に把握するための橋渡しになる一冊である。ご支援いただける場合は、サイトをポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。